ラックノート、黒い背表紙、漆黒の装丁の闇の歴史書、12の精霊閣の伝説を時の果てまで追いかけた黒髪の歴史家がひっそりとまとめ上げたものだという。どこにあるのか永遠の謎とされてきた真相がついに解き明かされ、闇に消された真実の歴史が私たちの目の前に姿を現そうとしていた。
ザ・ブラックノート第15話、不死鳥の卵。
なぜこんなところに封印の絵があるんです？さっきのフォワードスペルでここは狙ったんじゃなくて、サムの家を狙ったんです。マリスの魔法の影響を受けたとしても、こんな時計塔にあるはずなんてない。答えてください、リボンちゃん。
そうだ、お前たちが学園から盗み出したというより、盗み出すはずの絵がこのここにある絵だと言ったら、
どういうことですか？
マリスにフォワードスペルを妨げられたあの絵は、時の狭間に落ちて行方不明だ。一言で言えば、それとお前たちの目の前にあるこの絵は、クロニアス的解釈をしたら全くの別物になるのさ。つまりこの絵を今お前たちが1516年に持ち帰り、そこで初めてお前たちの物語が始まるんだ。
意味が分かりません。
何でもいいから持って帰れ。そうしたら分かる。未来は万人に向け開かれたものだと。時は流れるものではない。それの証拠にキャンパスの右隅をよく見てみろ。
破れていない。
過去は過去、今は今、未来は未来であり、関連を残しつつそれぞれが独立している。
この絵はさっきまで私たちの目の前にあった絵じゃない。
やっと理解できたか。まったく、
リボンちゃんの説明が下手すぎるだけです。
余計なお世話だ。それはお前であり、お前でないデュレがこの1292年でフォワードスペルを使おうとしたものだ。
私であって、私ではない。私、
そう、ま、俺も詳しいことは言えないがね。
でもそれじゃあこの絵がここにあることの説明になっていません。たとえ私ではない私が失敗してこうだろうと、私が失敗してこうだろうと、
時計塔に絵があるはずはない。
そうです。でもきっと私が今からあなたに聞こうと思っていることの答えが得られたら、必然的にわかると思います。いいですか？破れた絵は今どこにあるんですか？
今頃どことも言えない時の狭間を漂っている。あの絵はこれから俺が探すんだ。まあ俺と言っても俺じゃないが、結局過去と今はそれぞれ独立した存在だ。多少の干渉はあるが、ほぼ無関係と言っていい。過去と未来が一直線につながったものという考えを捨てないと理解できないぞ。
まあそうでしょうけど、とりあえず私の質問に答えてください。では、私がメッセージを残して呼ぶはずに、未来の私たちは誰ですか？
お前たちであって、お前たちではないものだ。つまり、お前たちの1516年と、この時代の先にある1516年とは、違っているっていうことだ。ただ、あまり気にしていても仕方がないさ。せいぜい生命が新陳代謝をするように、歴史も新陳代謝をする、というぐらいに留めておいた方が、ややこしくなくていいんじゃないか。
ああ、そこはかとなく分かったような気がしますけど、どうなんでしょうね。
理解できなくても大した問題ではない。そもそも俺もよく分からん。
けど、その封印の絵が時の狭間に落ちていたとして、いつ見つけたんですか？
1498年。
1498年、私が生まれた年です。でもそうしたらどうして1292年に？
まったく散々だったよ。頼れるのは誰もいなかったと言ったらジーゼとサムが怒るかな。そもそもどうやって探していいのかわからなかったし、運よく見つけたとしてどうやって時の狭間からこっちに引っ張ってくるか大問題だ。ともかくジーゼの強運とでもいうようなきっかけで絵は見つかり、異空間から引っ張り出す取っかかりまではつかんだんだ。
それは失敗した。
ああ、見事に失敗した。再び絵は時の狭間に消えていった。
それなのにどうしてリボンちゃんはその絵がこの時計塔にあると知ってたんですか？
ここまで話したんだ。洗いざらい全てを書き出したいいのかもしれない。
話してください。毒を食らわば皿までとこの時代に来る前に言ったはずです。あなたがあのリボンちゃんならもちろん覚えていますよ。もう後へは引けません。
分かった。1498年で取り戻すことに失敗した俺は、クスナの絵を探すのにもう一度ジーゼ精霊閣の協力を頼んだ。もし過去の方に行ったのなら精霊閣の記憶に小さな揺らぎとして残ってるはずなんだ。そしてとりあえず見つけはしたんだ。ここら辺の時代のどこかにあるってことまで。まあ意外だったけどな。
けどこの時代に落ちたなら誰かが先に見つけていたもおかしくないはずなの
に。答えはそんなに難しくない。絵が現れるだろう正確な日時が分かったのは今からおよそ半年前、1291年の冬。
それは精霊閣の記憶から計算したんですか？
それはできなかったが、思わぬ方から答えが得られたのさな、ジュレイ。
ひょっとして私ですか？
そう、お前だった。しかし俺はお前に詳しくは教えてやれない。向こうで会った時そういう約束をここで交わしたと思えばいい。だから何も言う必要はないと。
ええ、私が必ずその答えを導きます。
だからお前たちはこの絵を持って帰らなければならない。
私たちの時代に？
その通り。それを持って元の時代に戻れ。それがお前たちがシメオの遺跡で戦ったクスなんだよ。お前たちがそれを持って帰らないと1516年にクスナのシルエットスキルと腕試しすることもできないし、学園に忍び込んで盗み出すこともできない。そうするとお前たちがここに来るという事実は消えうせ。つまり
私たちは時の断りから弾き出され帰る場所を失う。もしかしてだから何度も行われたシメオン遺跡の発掘でもクスナを封じた絵は見つからなかったんですか？そもそも最初からありはしなかったんだから。
ま、そうとも言えなくはないが、言ったろ、選ばれた者しか絵を手にすることはできない。さて話はここまでだ。長い間話してたからメイムの時間稼ぎも限界だな。お前たちはそろそろ帰れ。その絵とバッシュを見せて。
リボンちゃん、本当に母さんは死んでいるの？そんなのないよ。
セレス、バッシュのことは頼む。元の時代に帰ったらエルフの森に埋葬してやってくれ。できるよね、俺の隣。
誰の隣ですか？
いや、ともかくクスナはお前たちを選んだ。必ず最後まで見届ける。
そうですね。でもまさかこんな複雑なことになってるな。
俺も知らなかった。
なぜこんなことになってしまったんですか。本来ありえない。時の流れとは一定不変で、他からの干渉は絶対不可能なはずなのに。
物事に絶対はない。基本的に俺たちの歴史と言ったらちょっと語弊があるけど、まあいい、の一部だ。だから新たに干渉することはできない。いいか、歴史の一部だからといって、それに含まれる不確定要素までは否定しきれない。それが揺らぎだ。それが振り子なんだ。
誰が最初に振り子を揺らしたんですか。
さあ、一つ分かったのは、レイヤのことがきっかけの一つかもしれないということだな。それで全てではなく、原因はかなり複合的な要素。一つ一つはシンプルなのかもしれないが、いくつも折り重なって複雑回帰になり果てた。一つ一つ解いていく時間は今はない。帰ってからじっくりやれよ。お前たちにはそれだけの時間がある。さあ帰れ。このチャンスを逃すと戻れなくなるかもしれない。
でもどうやって帰ったらいいのか分かりません。ここに来た時もセレスの持っていた水色のかけらとジーゼの精霊核を共鳴させてこの時代を選んだんじゃ。
俺はすでにジーゼと会っている。そしてここは時が刻まれる場所。さらに俺はお前たちよりもずっと先にこの場所を知っていた。過去未来を時として一方通行ではなく、立体として自由に行き来できるあいつらの好きそうな場所だと思わないか。
まさかクロニアス。
答えはイエス。もちろん直接クロニアスの助けを借りることは不可能だ。この時計塔は時空間のあらゆる場所に偏在するとされるクロニアスとその精霊核の魔力を引き寄せている可能性はある。同時に俺たちから見て未来の記憶を有する精霊核はクロニアスしか見えない。不安そうな顔をしてるぞ、ユレ。
仮に疑似的に精霊核の記憶のエネルギーを集められるとしても、きっかけは
ちゃんとある。心配は無用だ。言ったろ、ジーゼと会ってきた。本当はセレスが忘れずにあれを持ってきてくれたらよかったんだろうな。
私が父さんからもらった水色のかけら。
そうだ、歯車のフレームに置いてある。帰り道は俺が開く。バッシュを忘れるな。向こうに着いたらジーゼのところに連れて行く。話はもうついてるから大丈夫。絵も忘れるな。ここにあと224年も置いておくことはできないぞ。明日には何もなくなってる。
うん、リボンちゃん、私はまだ帰れません。
お前ならそう言うだろうと思ってた。
セレス、あなたは先に帰っていてください。
どうして。キュレも一緒だよ。
わからないわ。私が帰ったら誰があなたを夢で呼ぶの。私たちはもう時の流れの一部なのよ。起こったことは確実に演じないと歴史そのものが崩壊してしまうかもしれない。
でも
私たちがここにいるってことを忘れたらダメ。わかる？自分たちをこの町に呼ばないと私たちの帰る場所がないの。時の断りから弾き出されてしまう。いいこと、セレス。未来の私たちをここに呼ばないと未来の私たちはここに来なかったことに。でも本当の私たちはここにいるのよ。いい？けど 向こうも本物。時の流れからいけば私たちが偽物になる。1516年に私たちの居場所がなくなるのよ。
難しいことは嫌いけど、デュレが戻ってこないんじゃ意味がないじゃん。
私は帰るよ、絶対。お姉様を一人で放っておけるわけないじゃない。先に戻って待ってて、絶対だから。
でもあのデュレはもう会えないかもって言ってた。だってあれはこれからの君なんだよ。デュレがいないなんて私嫌だから。私を一人にしないでデュレ、お願い。
どうしたの？ゼレスらしくもない。いつも言ってたじゃない、デュレなんかいなくなっちゃえばいいって。
そんなの本気じゃないの分かってるくせに。
分かってますよ
デュレ。これ持ってて、帰ってくるまで私の代わりに。
探検を持っていてもきっと私には使えません。だから
いいの、デュレが持ってて。その代わり絶対それ持って帰ってきて。約束してくれるよね？何が何でも帰ってくるって。本当は話したくない。こんな気持ち初めてなんだよ。デュレがいなくなったら私はどうしたらいいの？
セレス、私が帰ると言ったら絶対に帰るの。信じなさい。
ちょっとリボンちゃん、いい加減にして。
レイム、もうおしまいか。おしまいなら貴様ら皆殺しだ。
こんなの相手に時間稼ぎだなんて土台無理な話なのよ。それに時間が、あれをやるタイムリミットまでそんなに時間がないの。これ以上遅れたら失敗しちゃうわ。さて講義終了。
そろそろメイムが休ませてほしいそうだ。さあゼレス、心を落ち着かせる。
そんなこと言われたって。
フォワードスペルの闇語符を渡すから帰ったら、これでジーゼのところ。
うん。
そんな元気のないセレスなんてセレスじゃないみたい。
必ず戻ってくるんだよデュレ。
どうしたんですか？セレスらしくもない。
なんでもないよ。さあリボンちゃん、ちゃっちゃとやっちゃって。
何？準備はもうできてるさ。そこを見てみろ、どうなってる。
来た時と同じような感じ。目の前がゆらゆらと揺れて歪んでるように見える。にしても難しそうなこと言ってた割には早いのね。
それはな、別にお前と話しながら用意するなんて大したことじゃないんだぞ。お前ら俺が誰だか忘れてるだろ。
氷の精霊王様ですもんね。
じゃあ絵を持ってくる。ちょっとこの絵重いんだけどさ。で、聞くの忘れたんだけど、あれどこに出るの？
全然わからない。そうだろ、何でもかんでも最初からわかるなんて都合のいいことは簡単には起きないことなの。
じゃあ行くからね。必ず帰ってくるんだよジュレ。
わかりました。
じゃあまた後でね。
なんだかあっけないですね。いろんなことがあったのに帰るときはこんなにシンプルなんだ。なんでセレス相手にこんなに寂しいと思わなくちゃならないんですか？何も言わないでください。 それにしても、私はメッセージをいつ送ればいいのかしら。少なくとも今じゃない。けれど、いつ送ったら未来のセレスに届くのか。
そんなこと考えたって無意味さ。チャンスは必ず巡ってくる。
そうですね。それよりマリスを何とかしないと。だってそうですよね。私たちがウィズと封印の絵を見つけたとき、マリスはいなかった。ということはやっつけたのではないにしろ、動きは封じたのに違いありません。でもマリスを封じるのはリボンちゃんとメイムだけでは無理なんじゃないですか。だから私がここにいる。いくら因果応報、因果律の流れの中に全ての事象があると言っても、それ以外に私がここにいなければならない理由が見当たりません。
謙虚だというか、けなげだというか、なんというか、あれだな、自信過剰。
私の魔力は手にできなくても、サポートくらいはできます。少なくとも、ボロボロのメイムよりずっと役に立つはずですよ。
セレスよりは物分かりがいいやつだと思ってたんだけどな。意外と頑
固。それほどでもありません。私は素直です。
そうか。
ええ、少なくともクスナさんの絵をどうにかするくらいで、私のここでの役割が終わらないということが分かるくらいなのかな。
察しが良すぎるのも困りものだな。そうだ、俺とメイムだけじゃマリスを殺すことも封じることもできない。
でも私がいたら
どこまでできるだろうな。ま、いい、悩むだけ時間の無駄だ。ついてこい。ただし俺と来たらマリスとの二連戦は避けられないと肝に銘じておけ。
ところで、セレスは無事に戻れたんでしょうか。
すまないはわからない。本当のところは、この時代で俺とお前が会えただけでも奇跡かもしれないんだ。確かに歴史的必然とも言うべき、どうあっても揺るがない。最後の最後にならないと崩れないものから、些細なことで脆くなくなってしまうものまで、いろいろなんだ。
でも、セレスがここからいなくなったのは、紛れもない事実ですよ。
基本的に因果律が成立するように全ての事象は動くはずだが、それは時間を一面的に捉えた場合だ。クロニアス的な時間論ではそうはならない。
悔しいですけど、理解の範疇を軽く超えてます。
そんなことわからなくても困らないだろう。それにお前にはまだ時間がある。
リボンちゃん、あなたは何か大切なことを隠していますね。
さあ、どうだろうな。
聞いても教えてくれないんですよね。
どうだろうな。
さてと、一人目は送還完了。二人目は、どうなる？
大筋で前の時と一緒よ。まだ問題ないわ。私たちが手を出すとしたら。
もちろん分かってるよ、ルーン。けど、手をこまねいている間にも事態は進行するんだよ。例えば、デュレが帰れなかったり、万一マリスが無傷で切り抜けたとしたら。
例え話でもそんなこと言わないでよ。縁起でもない。
けどやっぱりさすがだよ、リボンちゃん。僕たちの性質をよく心得てる。出なければ僕たちの精霊核を間接的に利用して未来へ帰ろうなんて思いつかないよね。
まあ、伊達に精霊王ではないということでしょ。というか、それくらいの権威があるなら思い浮かばない方がどうかしてるわ。それから一個だけ付け加えておくわ。リボンちゃんが利用したんじゃなくて、利用させてあげたのよ、私が。でなければあの子たち永遠にここから動けない。そういうもんなのよ、他の精霊さんたちは。
ああ、アクション。ああ、
だから雨の日の屋外って嫌なのよね。やっぱさすがよね、マーリス強いじゃん。
当たり前だ。この先の技しか使えない貴様に遅れを取ると思うか。
いくら私だって簡単に君に勝てると思うほどのうぬぼれ屋さんじゃないのよ。
それくらいは分かっているつもり。そんなお前が私は怖い。
メイム、まだ生きてるか。
リボンちゃん、失礼な。生きてるに決まってるじゃない。余裕もないくせに憎まれ口を聞いてたらお仕置きしちゃうぞ。
お前こそ余裕もないくせに減らず口なんか言ってる場合か。
ありゃ、エルフの子猫ちゃんが一人足りないようだけど。
セレスは帰らせた。
帰らせたってどこへよ。外へ出ていくところは見えなかったよ。
それはそうだ。時を跳躍させたんだ。外へ出る必要はないだろ。
はぁ、時間跳躍なんてなかなか便利そうじゃない。私も小評判に預かってこの悪魔のような場面から逃げ出したいわ。土砂降りの雨、雷、もう最悪。せめてお天道様が私を見つめててくれたらなぁなんて思うわけよ。
バカ言ってる場合じゃないだろ
う。いいのよ、こういう時だからこそ小バカをやってて楽しいんじゃないね、マーリス。
私は別に楽しくはない。普通に相手をしてくれた方がずっといいぞ。
あら、釣れないわね。せっかくご期待通り1対1でここまで頑張ったのよ。けどこれからは3対1よ。もちろん君に助っ人はなし。どうだ、
このデザイン相変わらず
人気臭いよりおめでたい方がいいでしょ。
ああ、なんでもいい。メイム、せっかく俺たちが来たんだ。お前はお前の目的を果たせ。それが叶わなければ俺たちのしていることが全部無意味になってしまう。
大丈夫？たった二人で。
仕方ないだろう。
じゃあリボンちゃん、エルフの子猫ちゃん、ちょっと大変だろうけど任せるからね。
そうはいかん。スパークさん、ビルダップ。そんな、ちっこしゃくな。
そのボールはなんだ。
大したものじゃありません。セレスがよくやることを試してみようと思う。
セレスが期待を捨てたんですね。
そうでもありません。目をつぶっていてください。キャリーアウト。
もう少
し光を抜けに闇の剣。
不意をついた気だろうが、気を抜け、クラッシュアイ。獣は嫌いだ。
え
フィジカルディフェンス。こら、何をする。離れろ。獣臭い、むさ苦しい。
揺れ。はい、アルティメイトラウト、キャリーアウト。
デュレ、セレスと一緒に帰っておけばよかったと思ってないか。
そんなことはありません。決して。
その顔はマリスを倒せたらと本気で考えてるかも。
ええ、リボンちゃん、サポートお願いします。
何を始めるつもりだ。
栄光なる闇の神、かつて栄光ある神々に劣せられし横島なるしもべ、今我の示したる場所へ召喚せ。古の名役により封じられし横島なる魂、トゥリオムの調べをここに。調べに乗りし追憶の思いに共鳴せし、一対のマナコを用いて付随する真空への道筋を指し示せ。
おい、デュレ、その魔法はどこで。
スクリーミングハリケーン。
さあ、光にすまう闇の子音玉ちゃん、今がチャンスだ。 心せよ。
承知。
あ、いや、ちょっと待って、トップ、先にマリスを何とかしないと魔法が破られちゃうかもしれない。ねえ君、なんか妙案ないの？
他のことは知らない。
チェ、融通が効かないな。ねえ君さ、ここまで来たらもう私がいなくても大丈夫なんだもんね。
何人たりとも所業を邪魔しない。
ちょっと厳しいかな。魔法の最中も結界の中で暴れ回ってると思うんだけど、まあマリスだけには邪魔させないようにやってみるから頑張って。
指図を受ける筋合いはない。
あ、いいや、やれったらやれ。
承知した。
とりあえずよろしく。スクリーミングハリケーンかしらね。リボンちゃんの魔力を上手に行使できたら最後までいっちゃうわね。となんか嫌な予感がする。やめ、やめ、デューレー。ちょっと、デューレー、なんてことしてんのよ。これ、禁術よ、禁術。まあ、関係ないっちゃ関係ないんだけど、これは君が使うような魔法じゃない。いわゆる、
横島なる闇魔法。
げ、知っててやるなんて、始末が悪い。
けども、マリスの一時撃退には、役に立ったみたいです。
って言ったって制御不能じゃん。まあ一休みできるからいいけどさ、あれ直接攻撃魔法じゃないんだから。そもそもあれを引っ張り出してくる方がどうかしてるのよ。しかもリボンちゃんの魔力を流用したでしょ。色でわかる。
そんなに騒がないでください。黙ってたらその射程にあるもの全てを飲み込んで、さらに自らも勝手に移動していく。ただし、あれを形作る魔力の供給のある限り。
なんだ、知ってたんだ。
当たり前です。止め方を知らない魔法なんて怖すぎて使えません。いいですか？ほら。
まあ、君がそれでいいって言うならいいんだけどさ。
メイム、光に住まう闇のなんとかの準備はできたのか？
できましたわよ。
よし、二人ともよく聞け。マリスを何としても地下墓地に誘い込むんだ。いいな。
私としてはあんまり良くないんだけどな。
なんで？
なんでって、あんな狭い入り口からどうやってあんなのを連れ込むのよ。そんなのよりさ、みんなの魔力を合体してここでマリスをやっつけちゃわない？
それこそ無理だろ、お前。
そうかしら。
地下墓地に何を仕掛けたんですか？
風魔結界の下準備だが、俺も正式に継承したわけじゃないからな。所詮は我流付け焼き場さ。
ない頭を寄せ合って何をこそこそとやっている。
誰がない頭ですか、すっげえな。
まだまだ余裕がありそうじゃないか。たかが小娘と思っていた。思った以上にお前はできるな、デュレ。思い切って私と手を組まないか？
お断りします。
なんだ、せっかくのお誘いなのにマリスと手を組まないの？
何を言い出すんですか。
だってさ、どう考えたって賞賛はマリスにありそうなんだもん。君はまだ若いから長生きしたいんじゃないかなーって。
リボンちゃん、メームがあんなことを言ってるけどいいんですか？
デュレがそうしたいなら俺は止めない。
あら、妙に物分かりがいいじゃない。この前までちっちゃな子犬ちゃんだったのに。
チャチャを入れるな。俺は至って大真面目だ。それに狼。
リボンちゃん、あなたは本当にそれでいいと思うんですか？
俺は
罠だと思うか。 それとも貴様が私を罠に陥れるのかな。私はそれでも構わないぞ。今この時を切り抜ける最良の選択をするといい。ただし貴様が色よい返事をしなければ、まとめて地獄行きだ。
あなたの目的は何なんですか。何にそこまで固執して、どうして私たちに戦いを挑むんですか。あなたに戦う理由なんてないはず。
手に入れたいものがある。そのためならばかつての仲、敵を手にかけることも厭わない。将来邪魔になる存在はここで滅ぼし、昔失ったものを取り返す。
それは、
そこまで答える義理はないな。しかし白紙の貴様なら我が帝国に迎えてもいい。たとえ私を撃つという目的をはらんでいるにしろ、根本的に貴様の目的ではないだろう。それはシリアの目的である。他の誰の目的にもなり得ない。
しかし歴史は、
歴史だとどうだろう、叶わない。貴様が今いる以上に重要なものなんだ。貴様がどこから来たのか、貴様らが正しいと認める歴史が何なのかなどには興味はない。もし貴様がこれから先の道筋を知っているのなら、同じことを繰り返すのはつまらないと思わないか。さあどうする。チャンスは二度ない。
リボンちゃん、メイム、これでお別れです。私は私の道を。
そうだ、それでいい。
何でもかんでも一人で背負い込みやがって。
決着はお預けだ。私も犬死にはしたくないからな。
ちょっとどうするのよ。あれ、
何、心配はいらないさ。デュレはあいつのやり方で何かをしようと考えたんだがさ、どの道明日のお昼までには決着はつくんだよ。俺たちが勝っていようが負けていようがね。
そうなんだけどさ、できることなら勝ちたいじゃない。
まあな。サム、あれの準備はできたか。
できたぜ、一応な。しかしてめえもよ、ずいぶんえげつないことを考えるよな。
構わないだろ。というより仕方がないだろう。そうでもしないとマリスの動きは封じられない。そしてそもそもここはそういうことをするために作られた場所なのさ。
まあそうだけどよ。マーリスの墓にはチートばかり立派すぎるような気がするがね。
そんな軽口なんか叩いてたらさ、私たちの墓場になるよ。
一番の軽口叩きはてめえだろうが。
あら、私はいいのよ。私は喋らないと調子が出ないんだから。
マリスはどうした。デュレとセレスは。
セレスは向こうに返した。デュレはマリスと一緒だ。
ちょっと待て、どういう意味か分かりやすく説明してもらえるか。
ま、そんなのおいおい分かるって。細かいことは気にしない、気にしない。それよりもクスナ、ちょっとロミーを返して。
ああ。
さあロミーちゃん、私に教えてちょうだい。なあ、もう肝心な時に役に立たないのね。それとも本当に見えない？リボンちゃんなら将来の能力と相まってなんか見えないかしらね。どうしたのリボンちゃん。
いや、なんでもない。
そう？ねえ、クスナはなんか見させてもらった？
いや、特に私は何も。私が知ったところで意味がないし、特に聞こうとは思わなかった。
クスナ、てめえあとどのくらいとどまっていられる？
さあな、残された魔力の消費のされ方次第だ。わからないけど、まだ一日か半日は。
一日か半日、たったそれだけか。てめえはきっとデュレたちの来た場所にもいるんだろうな。俺も向こうに行きてえな。
どうしたサム、お前らしくもない。
ん？ああ、てめえを気になりだしたのはいつだったかなってよ。
サム、黙るな、話をしよう。ようやく二人きりだ。
あれはどうなるんだよ。
あれはいいだろ。あれは空気だと思えばいい。
ちょっと苦しいな。でもよ、こんなのも今日で最後なのかな。
お前次第だ。オリジナルから切り離された私にできることはない。
なあクスナ、てめえ待ってろよ。必ず向こうまで行くからよ。クロニアスでも何でも、脅してでも手段を選ばねえで、てめえのいる時代まで絶対に行く。
私のことよりもお前は自分の果たすべきことをしろ。
冷てえな、こんな時だって言うのによ。今離れ離れになったらもうてめえとは二度と会えないんだぜ。その意味分かってるのか？
ああ、私とは会えないな。だがお前はきっとクスナと会える。
そうだといいな。だがてめえはどうなるんだ？
私か。私はいい。所詮は魔力の塊みたいなものだ。オリジナルじゃない。気にすることはないんだ。
てめえだってクスナに変わりねえさ。
アルケミスタ教会？
ああ、貴様たちのリテール教会とは違う、トリリアンのな。
あの、どうして私を連れてこようと思ったんですか？
どうしてだろうな。
本当に私と手を組みたいだけなんですか？
なぜ私がこんなことをしようと思うのか、訳が知りたいのか。大切なものを失えば貴様にもわかるだろうさ。貴様に面白いものを見せてやる。
面白いものですか？
面白くなくても少なくとも興味を惹かれるものだとは思う。何が見えた？
卵ですか？
貴様にはそれが何かわからないか？それくらいは知ってると思ったが。
いえ、知らないわけではありません。私の知る中にある酷似しているものがありますけれど、それはクロニアスと同じく人の目にはほとんど触れることのないものだとある書物に記されていました。また人の憧れでもあり、それを模倣したものが数多く出回り、しかしその存在はクロニアスが存在する可能性よりも低いと。
なるほど。ではこれが何なのか一応は知っているんだな？
それは不死鳥の卵です。
世界の卵だ。
世界の卵？
信じられないのも無理はないな。しかしそれは厳然たる事実としてそこにある。
あの、信じないわけではないですけど、なぜそれをあなたが持っていて、どうしてそれがここにあるんですか？
それは私が天使の住む世界から持ってきたものだ。より正確には私が生まれついて持っていたのがそれだ。
剣と卵だ。
もちろん不死鳥の卵、
世界の卵のすべてを天使が生来的に持っているのではない。精霊の一種として生まれつくのもあるからな。シリアに聞かなかったのか、なぜ私が天使の住む世界とこの世界をつなぐ扉の解放を望み、そしてそれをなぜ未だ諦めないのか。
いいえ、一言も聞かされていません。
メイムも知ってるはずだ。あいつとは古くからの仲だったからな。
どうして私にそんなことを言うんですか。もし私がその
裏切ったら、内定しに取り入ったのだったらどうするのかと。どうもしないな。みんなが知っていることを隠しても無意味だ。それが孵化したときどうなるかも知ってるさ。
不死鳥が生まれる。
その可能性を否定はしないな。不死鳥かもしれないし、そうでないかもしれないし、そればかりは私にもわからない。だが、その卵が帰るとき、世界は変わる。